はい、そしたら産業革命のところ入っていこうと。まあ産業革命に関しては、まあ大半の受験生が、うん、まあ一応丸暗記とかで、うん、もう大体が苦しむところだけども、丸暗記はせずに、産業革命はもう論理的に聞かれる場所だからと。で、あとはまあ国公立の論述がある生徒はもう産業革命はもう、いろんなところで手を変え品を変え出される定番中の定番なんで、ですんで、まあ授業を聞いていけば産業革命がいかに論理的に構成されているかっていうのが分かると思うんで、ですんで、まあ、しっかりとね、その後復習の時に文章化できるようにしていってと。はい、ただまあいきなり産業革命の具体的な中身に入るわけじゃなくて、まずはなぜ産業革命っていうものが起きたのか、それの背景を知っていかなきゃいけないんで、はい、そこで、まずはそうだな、一番左上のところ、テキストのところの左上の、背景は、これは松方財政が背景にあるので、松方財政の背景っていうのがどっから、うん、それがなんで産業革命に関係してっかっていうと、はい、パワポの資料のそうだな、これね、まあ企業勃興っていうところをちょっと開いてほしいんだけどと、で企業勃興のところでまず松方財政は1881年から進められて、で、まあ、途中で銀本位制が確立されたりしたけどもと、その中で、松方デフレのせいで、まず、右側の、そうだな、ここで自作農の連中たちは地租が納められなくなって没落していったと。で、一方で、その後その没落した自作農の土地を買い集めていって、その後地主が土地を集中させていって既成地主に成長し、一方で、没落した自作農の連中たちは小作農に転落していき、その小作農の、子供たちにね、女の子とかね、まあ男もそうだけどね、お父さんお母さんと、お父さんお母さんの生活が苦しそうだから、おらさと会社行って働いてくるだっつって、で、まあそういった女の子たちとかが出稼ぎに行くと、それがまあ安価な労働力を供給することになるから、これが資本主義の前提ってものが出来上がっていくの。はい、ですんで、テキストの一番左上のところ、もうプリントのところはもう書き込みのプリントを、配布してあるんで、まあそこのところちょっと頻度を自分でチェックさせる形になるけど、まず一番目、はい、松方財政によって、一番目の既成地主の成長、既成地主を赤の蛍光ペン引いてと。で、その既成地主の連中たちは、この小作地どんどんどんどん買い集めていくと、小作料収入で十分に収入があると。で、お金はたっぷりあるから、うん、じゃあそのお金利用して、うん、じゃあここで会社とかね、作ってみるかとか、もしくは株式に投資してみるかとか言って、彼らが資本家となっていくんで、右側その資金を株式などに投資していく、これを緑でアンダーライン、追加しといてと。はい、ですんで、まあこういった彼らが資本家になるって言ったけども、でも先生とその時に会社作る時に小作料収入だけですよ、資金足りなかったらどうするんですかと、それの左側見てごらんよと、ちょうど銀本位制が確立されたことによって、これ後々まあチェックさせるけどと、この銀本位制の確立ってどういう影響があるかと、今まで不換紙幣だったものが打換紙幣に切り替わるわけだよねと、打換紙幣に切り替わったら紙幣の価値は安定すると。今まで俯瞰支援の時に、支援の価値が上がったり下がったりする時には銀行はリスクが大きいから、できるだけ金利はつまり利子は高めに設定していたけども、今これで、打換支援で紙幣価値が安定して物価も安定するから、じゃあ銀行の金利も下げてあげようっつって、これで金利がその後低下していくことになるわけ、ですんで、その銀行から資金を借りて起業すればいいじゃんと。お、全部が整っていくのねと。そう、はい、ですんで、その下まず既成地主の成長をプラス、あとは労働力として丸2番貧農の窮乏化、赤でアンダーライン引いて、この貧農の、まあ、子供たちが安価な労働力を供給することになると、はい、そしてあとは丸3番銀本位制の確立、銀本位制赤の蛍光ペン引いといて、年号の1886年に関してはまあこれは、うん、まあすでに、昔やったから、自分でチェックしたかったら赤の蛍光ペン高ペン引いてもいいけど、まあほっといて結構と、はい、でこの銀本位制の確立によって紙幣価値や物価が安定した結果、物価が安定し銀行の金利が低下、これを緑でアンダーライン引いといてと。 はい、この3つの要因が全部重なって、このだから図解は、うん、俺よく分かりやすくできたなってね、自分で自画自賛してるけどと、で、はい、そっから、この1886年の銀本先生の確立以降、企業勃興つって会社がたくさん出来上がっていく、会社設立ブームっていうのが起きていくの。はい、その下、企業勃興の勃っていう漢字に丸をしておけ。はい、勃興の勃に関しては、勃興の勃は勃、ね、あの変な想像しないでね、あ、勃開始の勃の三髄がつかないバージョンだよね。で、勃開始の勃に関しても、あとは企業勃興の勃に関してもそうだけど、よく間違えているやつがいるのが、ここの、冠の、ウ冠に当たる部分の上の部分、これ、十だからねと、でそのまま、冠にくっつけるだけと、ですんで時たまなんか武士の死みたいな感じでその後冠つけようとするやつがいたりするけど、それは間違えないようにと、罰になっちゃうよと、はい、でその企業勃興で中心となった、まあいろいろ企業が作られた産業、どんな産業が中心でしたかと、今これは理由はほっといて、紡績業と鉄道業が中心。紡績業の紡とか石っていう漢字書けないやつはどちら丸をしておけ。特に紡績の石に関しては、これをね、学校の、例えば成績表の成績のやつをね、体積の石とかで書いているやつもいたりするからね、はい、ですんで、まあ同じような過ちを犯すだろうから間違えないようにと、はい、でこれで、たくさんの会社が出来上がっていくわけだけども、その反動で、1890年に起きちゃったのが、最初の恐慌と、1890年恐慌とも言われたりするけど、先生これなんか理由聞かれたりすることありますかと、まあ本当に気違いレベルの国公立の一橋大学とかだったら聞かれたこともあるしと、あとは早稲田のね、まあ小学部系とかの正誤問題になると一応聞くこともできるんで、まあ理由を一応言っとくと、一つ目はまず1889年に共作とかが起きちゃったっていうのが、背景と、で、2個目に関してはこの企業勃興のせいで、会社がどんどんどんどん作られていくから、銀行がじゃあ融資しましょう融資しましょうつってお金どんどん融資していったら、そしたら、銀行の資金が底をついちゃったっていうのが、それが理由ですと、はい、ですんで、まあ、そこら辺の細かい理由まで聞いてきたらマニアックだから、そこら辺はそんな気にしなくてもいいけどもね、もしもそこまでちゃんと学習したいっていう場合であれば、まあ、付録で、ある、解説プリントの、産業革命とかを自分で、後々読み直してもう一回復習するといいでしょうと、はい、そして、はい、この、今回の、今企業勃興によってと、これで産業革命っていうのが大体日清戦争前後の頃に起きていくから、その下、日清戦争後に金本位制に移行っていうのがあるけど、ちょっとそれは置いといてと、大体この産業革命、第一次産業革命っていうのが軽工業を中心に起きていくんだけど、わずか1行だけで書いてあるスペースと、この第一次産業革命が起きたのは日清戦争前後の頃に軽工業を中心で起きますよと、この産業革命が日清戦争前後であるっていうのは、後々の労働運動とか社会主義運動が生まれてきっかけになるから、これはしっかり押さえとけと、ね、そうすると時系列間違えることはなくなるからねと、はい、で一方、その後日清戦争の後と、今まで日本は銀本位制だったものが金本位制に移行していくことになるわけだけども、はい、なんで金本位制に移行していくんですかと、これは、まあ、次第でもそれからあとは国公立でも論述問題とか正誤問題とかって出せるんで、理由に関しては、これはまた次の今度はパーポの資料のところのと、はい、その下のところはね、今度は次のやつの、はい、貨幣法の制定による金本位制移行の背景と、貨幣法っていう法律に関しては後々説明するけどと、まあ、いわゆる金本位制を、確立させるために制定されたものと、で、目的聞かれたら、まあ、目的なんてこれは別に書けなくてもいいけども、円為替相場の安定と貿易の振興、先生さっぱり意味が分かりませんと、まあ、まず1番目と、それの背景の1つ目を見てみると、日清戦争の後、これはもうすでにやったけども、日本はもう、三国干渉を経てもう仮想敵国はロシアに設定されたよねと、でそのロシアと戦うにあたって、その時の、ね、まあ、武器とかそれから兵器と、まあ、いわゆる軍艦とか、そういったもの残念ながら日本国内で作る技術はまだありませんと、例えば先生、あれじゃん、あの八幡製鉄所作ったじゃんと、あ、八幡製鉄所が作られたのは確か日清戦争後だけど、軌道に乗るのは、1906年から日露戦争後なの、 だからまあ例えばいずれやるけど、当時の日本の重工業っていうのは、まだ未成熟なんで、となら、外国から特にイギリスとかアメリカとかから輸入しなきゃいけない。なら丸一番、日露戦争に備えた軍備拡張していくためには欧米からの軍需品やそれから機械などの輸入が増大すると。で、これから輸入していかなきゃいけないわけだけども、そんな中日本は銀本位制を採用していて、で一方で、アメリカとかイギリスは金本位制を採用していると、そこからその中、この当時銀価格の下落っていうのが起きちゃったんで、銀の価値が下がってたの。ちょっとまあ銀安、金高、まあ板書するけどね、まあ別にこんなの書かなくて大丈夫だけど、と、銀安と金高が先生なんか、影響でもあるんですか、と、銀の価格が落ちたのはなんでですか、と、いやまあ金と銀って基本的に価値は安定してるけど、ずっと一定の価値なわけないよね、と、金の生産量が例えば減って銀の生産量が増えたら銀の価格は下がるし、と、で、その中で銀と、交換できる銀本位制の日本は、この、銀だと交換できるわけだから、あと銀の価値が下がると銀と交換できる円の価値も下がって円安になるよね、と。で一方で、金と交換できるドルだとか、それからあとはイギリスのポンドだとか、これは金の価値が上がると今度はドル高になるよね、と、これが問題なのと。なすならと、その続き、その、続きを見てみると、バッと、金銀相場の不安定による銀価格の下落、それによって銀安金高になると、円は、まあ、ここで銀本位制を採用していて、ドルは金本位制を採用しているため円安ドル高、円安になると円の商品は 割安になるから輸出は有利だけど、と、一方でドル高だとドルの商品が割高になるから輸入が不利になっちゃうと、今輸入しなきゃいけないんだよね、輸出を伸ばす段階じゃないの。なら輸入を増やさなきゃいけないから、輸入不利な、ドル高の状況、円安ドル高の状況はまずいよね、だったら金本位制に移ればいいじゃんと、その問題解決するからな、だから金本位制に移りましょうつって金本位制に移ったっていうのが一つ目と、で、まあそこから、あとは二番目、欧米からの外貨導入を図ると、もう本当教科書とかって分かりづらいんだけど、まあ外国資本の 輸入とか言って言ったり、することもあるけども、どういうことかと、日露戦争にかかった戦費って覚えてる？これまだ教えてないんだよね、これ17億円かかりました、ちなみに日本の国家予算3億円です先生 5年分の、財源どうやって確保したんですかと。もう借金を全部借金、でちなみにその借金、最終的に、日露戦争の時の賠償金もらえなかったから、その、借金返し終わったのいつか、1980年代に返し終わってます。じゃあ日露戦争で国家財政破綻させるレベルの戦争だったんですかと。うん、そうよ、もう負けたらもう国終わってたから、で、そこから、今言ったように、ここで、まあ、簡単に言うと借金しなきゃいけないんだけど、まず借金の仕方は2通りあって、後々まあこれは出てくるから、国内から例えば金持ちからちょっとお金貸してとね、利子つけて返すからってやり方と、あとは外国から、ここでちょっと日本が戦争でここで戦うために資金融資してもらえませんかねとね、これちなみにもうすでに日露戦争を学習してるからわかるけど、初め日本が勝つなんて誰も思ってないから、なら、その時にそうだな、イギリスもアメリカも、日本にお金貸してくれる人全然出なかったの。で、イギリスで、すいません金貸してくださいって言っても全然ね、日本の外国債、日本の外債買ってくれる人いないしと、で、アメリカとかでも全然いないし、でそんな中、アメリカ人のね、ユダヤ系の人がと、当時ロシアがユダヤ迫害の政策やったから、これじゃあ日本に期待して一応資金出してあげるよと、マジっすかと、その代わり日本勝てる可能性低いしと、利子相当高めでお願いねと、あいつって足元見られてで、その後、まあ日露戦争で、まあ、両陣攻略した後とかに、その後に、イギリスとかアメリカとかでも、あ、なんか日本が調子いいらしいねと、じゃあ俺も買うかつって、最終的に 7億円集まることになるんだけど、まあ、下に書いてあるように、外国債、ここで外国で、まあこういったお金貸してくださいなつって外国債を発行するためには、外国からの信頼を得るためにも金本位制に移 っておいた方がいいよねっていうこと、はい、だからまあこれが外貨導入を図るっていう言葉が難しいけど、外国からお金借りるためよっていうこと、はい、そしたら、はい、先ほどの、はい、日清戦争後にっていう、書き込みのところを見てみると、日清戦争後に金本位制に移行、金本位制赤の蛍光ペン引いて、はい、これは日清戦争の3年後1897年赤の蛍光ペンで、目的は丸一番、日露戦争に備えた軍備拡張のため、欧米から軍需品などの外貨を輸入、緑でアンダーライン、はい、欧米から軍需品などの外貨を輸入、緑でアンダーライン引いて、はい、それからあとは丸2番、銀の、下落、いわゆる銀安、青でアンダーライン引いて、これによって円安ドル高となって輸入が不利に向かってしまったから青でアンダーライン、はい、まあ、あとは、まあ、余裕があったら、もう、今言ったように、外国債の、まあ、こういった、うん、まあ、発行のためっていうことも知っておくといいけどね。はい、そしたら、真ん中の、右、真ん中の、まあ、一番上の真ん中あたりの日清戦争後っていうところを見ると、1897年、金本位制に、ここで移行するために制定されたのが、貨幣法と、はい、昔の、まあ、新貨条例に代わる新しい法律って思ってくれれば結構と、で、制定した時の内閣は、第二次松方政氏内閣だけども、ここで金本位制を確立と、で日清戦争の時の2億テールの賠償金を元手に、金本位制に移るわけだけど、じゃあ問題ですと、ね、銀本位制を確立した時の大蔵大臣って誰だったっけ。大蔵卿とかで考えてくれても結構だけど、そう、松方正義、うん、で金本位制に移った時の総理大臣誰ですか。松方正義と、うん、だからもう松方っつったらもう経済の、もう本格ね、本元っつって考えてくれば分かりやすいと、はい、そして、その下、ここからは1円紙幣と交換できる1円金貨が必要になるんで、はい、日本でも1円金貨が発行されて、1円金貨には金が 0.75g と、それからあとはアメリカの、1ドル紙幣と交換できる1ドル金貨には、金 1.5g を含む、ここから、計算式としてでは、1ドルと、この円の交換比率は1ドルイコール何円になりますか。まあこれすで、に議会政治のところ読んでりゃ、もうすでにね、大丈夫だと思うから、1ドルイコール2円だよね、覚えてなかったら左側とかに、書いておくといいでしょうと。先生、この1ドルイコール2円はね、ちょうどあれですよね、 0.75 にかける2をすると 1.5 になるから2ですよね。あ、普通あの 1.5 割る 0.75 して2って計算するんでね、うん、な、文系はなかなかね、すごい答えを出しがちだけどと、はい、でまあこれの、あの深い意味に関しては今は放っといていい、いずれ昭和時代にこれ鍵を握ることになるから、まあ、いずれその時にこれの重要性については分かるからと、はい、でここから、まあ、日本で金本位制が確立されて、もう日本で資本主義が、確立されると、そうするとその反動で今度は不景気が来るわけだけど、それを資本主義恐慌つって、先ほどの恐慌からちょうど10年後だね、それが、1900年の資本主義恐慌と、先生これ何と、こういった資本主義になると、と、好景気と不景気っていうのが必ず循環していくの、こういう波みたいな感じでと、で、このまま好景気の期間と、それに対して、ここで景気が後退していく、不景気の期間と、それが交互に繰り返されていくだけだから、まあ、例えば失われた30年っていうね、あの時代はずっとこのもう下がってる右肩下がりが30年続いたっていうだけ、ね、で一方で高度経済成長の時期は、まあ、大体右肩上がりの時期がほとんど多いわけだけど、で、そこから、その反動で起きちゃったのが資本主義恐慌と、それでも日本は日露戦争に向けて産業を発展させなきゃいけないから、そこでその下のところ特殊銀行って言われる、まあちょっと変わった銀行を作っていくんだけど、特殊銀行って何と、プリントの上のところに書き込みがすでにありますが、政府が設立した各産業への資金供給銀行と、先生ちょっとよくわかんないんだけどと、例えば貿易関係の企業だとか、それからあとは、工業関係の企業だとか、そういったそれぞれ産業ごとに、まあここで、まあそれぞれの、まあ銀行を設けてと、その銀行が例えば貿易関係の会社であれば、横浜証券銀行っていうところから資金を優先的に融資してあげますよと、横浜銀行として、まあ一応残ってるけどね、その下横浜証券銀行はこれは1800 1880年に貿易金融銀行ってあるけど、貿易関係を担当する、企業に優先的に融資してあげる銀行と、で細かい話だと、その下もともと1880年に設立されて、その後1887年にこの政府系の特殊銀行となると。で他にもその下、日本官業銀行、日本工業銀行と、日清戦争後に作られたもんだけど、日本官業銀行はこれは農工業と、まあ農工業でピンとこなかったら、これ基本的には中小企業を中心に、資金を融資してあげていくのが、それが日本官業銀行と、それからあとは、その下の日本工業銀行に関しては産業資本ってあるけど、まあ大企業の方だと思ってくれれば分かりやすいを中心に融資してあげるのが、日本、工業銀行だけど、最後、各府県各地方に設けられた農工銀行は、これちょっとまあ追加で、自分自身で、これは、プリントのところに書き込んでおくといいけど、日本官業銀行のいわゆる、まあ下部組織みたいな感じの傘下として出来上がったものが農工銀行なんで、先ほど日本官業銀行から、農工銀行の下に矢印出して傘下企業とか傘下の、企業、傘下の銀行だね、正確に言うと。日本語の発音って難しいね。傘下企業っていう、傘下の企業だよね。それ以外のその下特殊銀行としては、後々に日本が、領有化していく、植民地の台湾とか朝鮮に設けられた台湾銀行とか朝鮮銀行もありますが、台湾銀行だけはちょっと、ここら辺は知っておくといいと、いずれ昭和時代に出てくるから、ですんで、昭和時代に、すごいヤバい銀行として出てきますんで、はい、お楽しみにと。はい、そしたら、このような、一応準備を経た上で、その後日露戦争に臨んでいくわけだけども、右側日露戦争後と、右上のところ見てみると、日露戦争後にまず、1904年日露戦争が起きるけど、その際の戦費は17億円、日本の国家予算3億円って言ったけどと、どうやってその17億円ね調達したんですかと、まず、3億円は、これは、一部それのうちの一部の3億円は国内からの増税と、だからその増税で国民たちは賠償金もらえなかったから日比谷焼き討ち事件でぶち切れちゃったわけだけどもと。で残りの13億余り、これは、全部借金、国内からした借金を、内債、外国からの借金を外債とか、言ったりするけど、または、これ、外債とか内債とかいったものは外国債とか言っても結構ですと、国っていう字を、付け足しても全然構わないから、もしも、知らなかったら、自分で、国っていう字を間に入れても構わないよと。はい、で外債がこれが最終的に7億円と、それからあとは内債が6億円で約13億近くをこれで調達するわけだけど、この外債の利子が半端なかったって言ったよね。だから日露戦争後、ポーツマス条約で賠償金もらえなかったし、それの外債の利子が払えなくて苦しんでいって、その下日露戦争後に、不景気に突入しちゃったのが明治40年の恐慌と。それはそれ反動で不景気になりますわと。はい、で、それが、1907年だけど、これはもう1867の、方程式をそのまま応用すれば1907年は明治40年の強化を抑えられるはずと。はい、それのせいで、多くの企業も例えば倒産しちゃったり、失業者とかが溢れかえるわけだけども、そんな中明治天皇からありがたいお言葉として、あとはそれから日露戦争後に実は起きていく、一つの現象、これちょっと文化史が絡んでくるんだけどと、文化史の話を、ここで急にするのもね、なんでっつって、ちょっと難しいからだけど、今まで、日露戦争まで日本の思想っていうのは国家主義っつって、お国のことを第一優先にしましょうって言ってたの。お国のことを第一優先に、で国民たちも、日清戦争の後の三国干渉とか屈辱を味わってるから、お国のために日露戦争で日本も世界の一等国にならばんやっつって、で日露戦争で勝利しました。そうすると、目標達成されたよね。そしたらそろそろ じゃあ、俺たちの意見とかも、ここで、要求してもいいんじゃないと、いわゆる自由主義とか個人主義的な民主主義的な傾向とかが生まれ始めたから、そこで明治天皇から、はい皆さん最近なんかね日露戦争で勝利して浮かれポンチになってますけどダメですよと、これからもね日露戦争もお国のためにね協力してくださいねつって、国家主義強化のためっていう風に言ったりすることもあるんだけど、まあそれ文化史で出てくる内容だから今回ちょっと端折りましたが、と、そこで天皇から出されたお言葉がその下、戊辰詔書、戊辰の辰っていう漢字に丸をしておけ、戊辰戦争の辰と漢字違うからなと、で、内容に関しては皆さん、今ね、まあこの明治40年の恐慌で生活は苦しいでしょうと、で、ですが、そういうとこそ大切なものは何なのか、まずは節約をすること、それから、あとは他にも頑張って勉強すること、これが大切です。以上、天皇からのありがたいお言葉です。ね。はい、ありがたいお言葉よね。はい、ですね。右下、節約と勤勉を説いたりしたもんだけども、でも、地方の財政とかボロボロなのはもう、この明治40年の恐慌で周知の事実だから、じゃあ地方の財政とかを立て直すために地方改良運動っていうのを進めましょうかと。はい、これを中心になって進めたのが内務省だけど、内務省の仕事はそろそろ覚えた。忘れた。内務省の仕事は、これは地方行政とあとは警察の2つだった。だから地方改良運動では内務省が出てくるわけ。いまだに内務省の仕事を覚えていないやつは、内務省の仕事、地方行政と警察って書いておけば、ああそれは地方改良運動に内務省が出てくるのは当たり前だよねと。はい、で、ただ、この明治40年の恐慌の際に、ここで、多くの企業とかが没落していく中、ここで成長していったのがいわゆる財閥ってやつらでと、財閥のまあ特徴に関して2行書き込みがあるけど、それは一旦ほっといてと、財閥がどのようにまあこれが形成されていったか、一応まあ、そうだな、財閥の多角化っていうね、パワポの資料もあることはあるけど、まずは左下のところの68ページの左下のところの、ちょっと図解を見てみましょうか。例えば、そこに〇〇金属、株式会社〇〇金属とかね、〇〇化学っていう会社があったとしようかと、ね、でまあ、まあ非常に優秀な企業なわけだけどもと、ところが明治40年の恐慌とかで、これで景気が悪化しちゃってと、そこから例えば社長さんがと、ね、ああもうダメだと、ね、資金もね、全然これ銀行も融資してくれねえしと、従業員に払う給料ももうきついわと、ね、じゃあもうしょうがねえと、もうこうなったら、ね、もう俺のこの保険金とかでどうにかしてね従業員の給料賄うしかねえかと、ね、父ちゃん母ちゃんまさか父ちゃん母ちゃんよりもね俺のが先に行くとは思ってみなかったけどと、今から行くからよ待っててくれよっつってね、で、まあ首吊るとかまではいかないけど、そういったもうね、もうそこまで追い詰められてる中、そんな中急にガラガラガラガラガラすいませんとね、あの丸々金属 の社長さんですかと、ああはい、はい、そうですけどと、あなたは一体あのどなたですかと、あ私ですね、あのこういう三井と申しましてと、ああ、あの天下の三井さんとね、で、丸々金属はですね、これはあの非常に優秀なね、まあ企業と聞いてるのにと、資金繰りで苦しんでるそうですねと、そうですね、あの株式会社なんで、できればまあ株式とかをね、株とかを購入していただける人がいればまあなんとか持ちこたえられることはできるんですけども、それもちょっと難しくてですねと、いやあなたのような企業が潰れちゃうのはもったいないですよとね、ですんで、じゃあ我々三井はあなたの会社の株買ってあげますよと、え本当ですかと、ありがとうございますとね、でいくらぐらい買ってくれるんですかと、あーじゃあ90パー以上買いましょうかと、えこれ株式のあのさ経営権って何パーセント以上であの取れるか知ってる？51、51% 以上持っておくと、そうすると、もうこれで経営権だから、例えばそうだな、中には、自分自身で株式 100% 持ってて、資金繰りが苦しいから、49% だけ売るっていう人もいるから。で、はい、そこから、まあ、ここで、その下、出資者の購入する株式会社は、株によって経営されているわけだけども、この株を、三井とかいったものが、その後買収していったり、まあ、独占していったり、 ったりすると、株を買収の株もしくは株によって運営の株っていうのが分かってなかったら自分で赤の蛍光ペン聞いといてと。で、他にもこの〇〇金属以外にも〇〇化学とかいろんなところ、〇〇不動産とかいろんなところにその後、手を伸ばしていくの、こういった、今出てきた三井は、ここで、その先生三井の会社は何をやってるんですかと、何もやってないです、株持っておくだけ、株持っておけば、そうすればその株式の 90%100% とかを保有しておけば自分の傘下に置くことができるよね、でこの株を所有することによって支配していく会社のことをその下持ち株会社っていうんです。赤の蛍光ペン、持ち株会社わかんないっていう人は今もあるから、今あの持ち株会社は一時期禁止されてたけども、と、〇〇ホールディングスって聞いたことあるよね、あれ全部持ち株会社だから、でその持ち株会社で有名なのが三井の場合には左側三井合名会社赤の蛍光ペン、引いといてと。で、そこから、この、〇〇金属〇〇化学の株を買収したりしたら、そしたら例えば社長だったね、まあ人に対してと、〇〇さんとね、今までね、あの〇〇金属のね、これの、あの経営ありがとうございましたと、ね、でもまああなたはね、このまあ会社の、まあ業績を悪化させたんでと、ですんで、まあ、解任させていただきますと、そして新しい社長にはですね、私の、じゃ長男をですね新しい社長につけようと思いますんで、それからあとは丸々、今度は、科学の方には、私のじゃあ、甥っ子をつけましょうかねと、他にもね丸々物産とかには、私の次男と、それからあとは丸々不動産には、私のね、娘婿とかを、こういった一族で、こういった傘下の企業を支配していく、そういった一族のことを財閥っていうわけ。なら右側持ち株会社の右側にあるけど財閥が経営、財閥って分かってなかったら、追加で赤の蛍光ペン引いといてと。はい、ですんで、この財閥になると特徴っていったものはその下、はい、さっきの、〇〇金属、そうすると三井金属とか三井化学と今もある、まあ代表的な企業だけど、まあ今三井住友っていう言葉がつくことが多いけどね、はい、で、そこからその下、物産、三井物産とか、三井住友不動産にまあ変わってるけど不動産など他の産業にも進出して多角的に経営するこの形態のことをこれをコンツェルンって言うんですと。コンツェルン青の蛍光ペン、だからもう財閥って言ったら基本的にコンツェルンっていう形を取ってると思えばいいと。そうだな、漫画とかでよくあの財閥とかって出てきたりしない、まあ、あの日本で出てくるあの、まあ、漫画の財閥ってあのもう日本では財閥ぶっ壊されてるから、うん、あれ全部あの架空の話なんで、ですね、日本には財閥はもうないけども、まあ、もしも、これが財閥があったとしたら、そしたら例えば名探偵コナンとか見たことあるよね、うん、名探偵コナンの鈴木財閥見てみればいいじゃん、次郎吉おじさん多角的にやってるよね、例えば怪盗キッドに狙われそうな美術館経営したり、ね、博物館やったり、水族館もやったり、まあ、あいつ逆にもう全部キッドに狙われるためのド M だね多角的経営方法だけど、それがいわゆる財閥ってやつなんですと、はい、ですんで、はい、これを、財閥っていったものをこれを極の確認、見ていくと、と、はい、右上の方戻っていくよんと、はい、先ほどの地方改良運動の下のところを見ていくと、はい、この財閥っていうものの特徴は、書き込みのところ持ち株会社を中心に系列企業を一族で経営、緑でアンダーライン、この今の一族っていうのが財閥って言われるやつらになるわけ、はい、で、こいつらは元、明治体の途中にいた元青少が多い青少青の蛍光ペンと、あ、そういえば三井とか三菱、三菱も初めは三菱汽船会社からスタートして、その後長崎造船所買い取って、そしてその後今度は高島炭鉱を買い取っていったよなと、でその後三菱重工とかも作っていくからと、ね、多角的経営っていうのがよくわかるでしょうと、はい、でこれをその下財閥といい持ち株会社が中心になるけども、四大財閥って言われるのがその下三井、三菱、住友、安田に関してはこれは必ず答えられるようにと、一応まあ違いで言うと三井と住友に関しては江戸時代の頃からいる豪商のやつらで、一方で三菱と安田が明治時代になって台頭したやつらだけども、三井の持ち株会社は三井合名会社だけはこれはしっかり押さえておいて、最初にまあ三井が、この持ち株会社の形態を整えて大正時代までに三菱や住友とか安田とかも、この の持ち株会社の形整えていくんで、三菱や住友とか安田の、まあ、持ち株会社の、まあ、名称は頻度低いけど、それぞれ三菱合資会社、これ岩崎弥太郎が明治時代に創始したのが三菱だったね。それから住友に関しては住友総本店っていうけど、もともと江戸時代の頃から伊予の別紙銅山をこう、経営していたのが住友で、安田保全社に関しては、これは安田財閥の本元だけど、太政官札の、まあ、買い取りとかで、これで儲けていったものと、昔まあさらっと、まあ、事業形態でやった時には、もう太政官札がこれが例えば10円で発行されている太政官札が7円ぐらいに価値が下がった時に買い集めてと、ね、でその後10円に上がった時に、これを売り払って、そこから大儲けしていったのが安田財閥だけど、はい、その下、はい、ラスト、そのすぐ下にある、はい、一行のまずさっき第一次産業革命がと、これが日清戦争前後の頃に軽工業中心に起きていたけども、その後第二次産業革命が、これが日露戦争前後の頃に今度は重工業中心に起きていくと、はい、そして、その後、日露戦争後には財閥が多角的に経営していってコンツェルの形態を整えるんで、コンツェル覚えられそうになかったら自分で追加で青の蛍光ペン引いておくといいでしょうと。はい、そしたら、その後の具体的な、産業革命の、まあ、製紙業とか紡績業とか綿織物業とか鉄道業とか、まあ、ここが一番受験生がもう嫌いになっ なっていくとこだけどと、まず、産業革命のポイントって言ったら、これまずパーポの、生産形態の変化っていったものをちょっと見ていこうかと、これ実は江戸時代の使い回しなんだけどと、はい、江戸時代の頃の初期は17世紀に農村家内工業で、とその後問屋製家内工業、これほっといていいわ、昔やったしね。で、その下のところの19世紀に、こういった、江戸時代の一部の地域で、まあ、明治時代になると、まあ、全国的に、展開されていくけど、工場製、手工業、マニファクチュアが、展開されていったよねと。で、産業革命って言ったらまずはこれはもうポイントはもう、方程式だと思えと、2つのポイントさえ押さえれば産業革命で、苦しむことは基本的になくなる。ここで、手工業から機械に変わっていくっていうのがそれが産業革命と。でだから手作業の、手工業から機械工業に変わるっていうポイントをこれをしっかり押さえることと、で、あとは、それ以外の例えば製紙業とか紡績業とかの産業の違いっていったものをこれをしっかりと押さえないと、押さえれば、そうすれば何も難しいことはないと。まあここら辺例えば初学のことこの場合とあとはすでにね一回学習したこの場合、まあ多分ね周りの受験生とかいろいろね、苦しんでるとこだけどと、例えば鉄麦とかね、それからあとはガラ棒とかミュール棒石器とかリング棒石器とかなんかやったことある、
うん、名前だけ見て
うん、でしょ、でもう覚えられますってね、全部これもうそのまま、手作業から機械になっていったっていうこのポイントと、あとはそれからそれぞれ産業の違いをまずは抑えることがこれがポイント、はい、でまず産業としてと、まあ絹関係、例えばまあ、製紙業とか絹織物業って言われるもんだけども、はい、今度はまたパワポ資料のところ、はい、見ていくと、はい、次の今度は、絹産業っていうところをちょっと見ていこうかと。もう写真だらけやんと、これ作るのめっちゃ大変だったんだけどね、はい、まず、まず絹関係に関しては生糸とかを生産していく時のまず、原料になっていくのが、まあ、幕末の時にやったけども蚕の繭とね、蚕がね、成虫になる前に、ここで、うん、あのお湯でねお湯つうか熱湯でね、蚕殺してと、ね、この中にだから蚕ね、うんね、うん、辛いよ熱かったよっつってね死んでるわけだけど、ね、いっぱい蚕があるけど、このまず蚕の繭を、まあ、生産していくのがこれが養蚕業って言ったりするの。論述がある生徒はこの養蚕業っていう産業も後々ちょっと、まあ、プリントのところに追加しておくといいかなと。でこの養蚕業は、うんと江戸時代の時にも実はさらって言ってるんですが、群馬県の桐生とか栃木県足利長野県とかそういったところにも土台があるから、だから日本の、このまず生糸を生産していくための土台である養蚕業っていうのは、コストがかからないんですと。外国から輸入する必要がないと、で日本国内で調達できますよと。でこっからその後、ここで、糸に加工していくのがそれが製紙業だけども、うん、まあこれを、うん、実際にまあ表現するのは非常に難しいから、まあ、ウェットティッシュとかでまあ表現するんであれば、うん、まあ、もしくはティッシュとかで表現するのは 大体ティッシュ1個丸めたぐらいの大きさなのが、それが、蚕の繭だけども、と、これ蚕の繭は全部蚕が口から1本の糸で、まあこれ作り出してるもんだから、お湯の中に入れて、でその後ちょっと溶かしていくと、そうすると、その1本の糸の最後が、それが見つかると。でそれをその後その下のところにある、静止魚の下のところにある写真の、もともとはザグリ静止っていう道具、これに引っ掛けて、で、右側になんかあのなんか取っ手みたいのがあるよね。この取っ手のところでくるくるくるくる回していくと、スルスルスルスルその糸が、取れ始めていくわけで、それでこの生糸っていう、もうほんと写真で見るだけでも綺麗だねーと、ほんと生糸は綺麗だよと、さすがシルクだけあるよね、で、その、ザグリ製紙がいずれ機械に変わっていくのが機械製紙って言うんだけど、先生そんななんか高度な機械じゃなくないですかと、だからね漢字がね器っていう字を使ってんだけどと、ここら辺で、まあ、日本史と世界史なんか違いでね、日本史だと、世界史だと普通は、こういった世界とかではイギリスとかではこの工場製紙工業から工場製機械工業に変わっていったんだよって言うんだけど、日本史の場合ね、ちゃんとしたこういったでっかい機械を使ってた産業っていうのは紡績業とか、あとは綿織物業とかが中心で、絹関係はだいたい農村とかで一生懸命ちっちゃな小型の機械使ってるから大型の機械じゃないよねっていうことで、工場製機械工業って言葉が教科書に書いてないのかもしれない、でも書いた方が分かりやすいのに ね、はい、そこら辺最後に注釈的な感じで入れてあげればいいじゃんね、はい、で、まあ、そこから、機械製紙っていったものが、それがなんか木製の感じで出来上がってるけども、と、これだからあの小型のものだから、小型の場合にはこの機械っていう字は器っていう字を使う。機械体操とかで使われる字でもあるけども、いわゆる容器みたいにちっちゃい機械の場合にはこの木っていう字を使うだけですよ。まあ、後々僕の確認していくときに、その時にどっちがどっちかで混乱することはもうこれでなくなるんじゃんと、もう機械製紙の方が、ああそれはあれしょ、手作業から機械に変わっていった方が機械製紙でしょっつって考えればいいだけ、はい、で、ただそこから、その後、生糸の状態だとこれ半製品に過ぎないからと、まあ糸の状態でどうやって使えるのと、ね、玉止めにもできないしね生糸で玉止めしてるやついたら結構びっくりだけどと、その後これを機織り機にかけてパッタンパッタン織っていって、絹織物、絹織物、まあ写真だと分かりづらいけど、もうシルクのだからこれは高級品だからねと、ですんで、まあこれ買えるとしたら相当金持ちだけど、絹織物業があるわけだけど、絹織物業を、ここで、まあ絹織物業で絹織物を生産していくために使われる道具がその下、手織り旗っていうのが江戸時代の頃、具体的に言うとこれ高旗とか地旗ってやったの覚えてる？それら全部まとめて手織り旗って言うんだけど、これも受験生はね、この手織り旗と、まあ、あのもうそのパワポのところに書いてあるから板書しなくてもまあ本当はいいんだけどと、ね、それが分かってない人と、この手織り旗と、ここの、織ると、あとは機械の木のところにレテンつけてあげれば旗を織るって読むだけです。でその道具のことを織機っていう。でそれを、江戸時代の時には訓読みで手織り旗って言ってて、それがその後、明治代になると動力に変わっていくと、今度は動力だから、今度はねこれ音読みに変わるから分かりづらいの、力織機っていうだけ。でも漢字で書くと結局同じだよね。そうだから、どっちがどっちだろうと、手織り旗が手作業に決まってんじゃん、力織機が動力に決まってんじゃんと、ね、はい、で、まあ、それが、手織り旗から国産の力織機が一応写真のところついてるけども、絹織物業でもいずれ、これが、動力に変わっていくから、はい、そしたら、はい、その下のところのもう一つ、その製紙業の、まあ、一応、ザグリ製紙と機械製紙がよく聞かれるところなんで違いを見てみると、はい、まあ、手工業から機械に変わっていくけど、さっき言ったように、まあ、ちっちゃい小型のものになるから、器っていう字が使われていて、まあ、農村部の小工場とかちっちゃな工場で、使われるから、こういった小型の機械が水車を動力士として使われるんだけども、実はこれもともとね、土台にあったものは、富岡製糸場です。富岡製糸場ってさてどこの製糸技術をもともと参考にしてたっけ？さあ何だったっけ、忘れちゃった？ そう、フランス、下に書いてあるよ、ね、はい、パーポのところに書いてあるけど、でフランスから、輸入した、大型の機械を、これじゃあ農村部で使うのにはさすがに難しいよねっつって、小型に日本型に改良して作られたのが機械製紙なんで、これの、また論述でいうポイントだと、機械製紙も日本国内で生産できるんです。だからこれもコストかかんないので、キートってちょうど幕末の輸出レースのやつ思い出した。輸出量世界一になるよね。コスパ最強じゃね。まず原料の国産の繭は、まあ日本国内で調達できる、機械製紙も国内で調達できる、輸出量世界一、最強の産業だよね。それがキートになるわけ。はい、そしたら、はい、この一応まず産業の違いを、枠の上のところに、これまあページ数がちょっと限界があったんで、この産業革命を1ページでまとめるって結構なかなか無理があったんで、はい、枠の上のところにまとめておいたけど、はい、一番上のところ、まず蚕の繭を原料にしてるのが製紙業。蚕の繭分かってなかったら、分かっていたら別にチェックする必要ないけど、はい、繭青の蛍光ペン引いて、はい、それを生産していく製紙業、欠かせることはないけど、まあどうせザグリ製紙とか機械製紙とかでも聞かれるんだから、もう赤の蛍光ペン引いといていいでしょうと。で、そしてそこから、絹糸とか言われる生糸、はい、生糸も赤の蛍光ペン引いといてと、ちなみにまあ、絹の糸だから絹糸って言っても構わないけど、入手して書くときには生糸で書くようにと、はい、そして、もう一つの、この蚕の繭の、この、生産する蚕の繭を生産する産業なんて言ったか、自分で左側に追加で、さっきのパワポにもあったような養蚕業っていうのが土台になるよっていうのを自分で追加しておくといいでしょうと。緑ペンとかでね、蚕の繭をまず生産するのが養蚕業だよね。養蚕の産が間違えてる。はい、介護作る。育てるから養蚕業の産がね。はい、で養蚕業と、はい、で、そこから、生糸から右側、その後布に加工していくと絹織物業、赤の蛍光ペン引いといて、分かってるやつは別に書かなくてもいいけど、はい、絹織物赤の蛍光ペン、ちなみに漢語的に言うと、これ剣布って言ったりしますが、まあ入手したら剣布って全く出てこないから、これは知らなくても結構、まあ絹の布だから剣布っていうだけで、はい、で、その下の綿花とかに関しては後々また別にやっていくんで今は放っといて、はい、そしたら製紙業の極の核に見ていこうと、はい、テキストの真ん中あたりの、はい、製紙業のまず原料の国産の繭は農村の養蚕業を基盤にしているからコストかかんないと。で輸出先はこれ昔はヨーロッパ向けだったんだけど、途中からもアメリカ、アメリカに輸出していくルートに関してはいずれこれはとある産業と連動させて教えますと。でアメリカに輸出し、その時の製紙技術がその下、もともとは在来の、人力のいわゆる手工業のザグリ製紙、まあ人力でも、もしくは手工業でも別にどっちでも結構と。でそれが、右側、はい、機械製紙に変わっていくけど、機械製紙のキーの漢字間違えそうなやつは丸をしといてと、はい、これはフランスの輸入機械を日本型に改良した、国産の小型のタイプのものと、当然それは機械製紙のが生産量増えていくから、右側1894年になると、はい、ザグリ製紙の生産量を機械製紙の生産量が上回ると。で、まあ、ザグリ製紙もその後使われ続けるんだけど、後々日露戦争の後に右側1909年にはついに生糸の輸出量が世界1位にと。おーすげえなーと。そして室町時代の頃から生糸の最強の国だった中国を抜くと。おーすげえと。で、まあ論述で、これ、まあ聞かれるんで、論述がある生徒は、この、製紙業っていうのがどういう産業だったか、外貨の獲得に貢献大、これ追加で赤でアンダーライン引いとけ。もっと分かりやすく言うと、ピンとこなかったらコスパ最強って書いてきゃ、それでおしまいだよね。でその時に理由求められたら、なぜコスパ最強なのって、まあ、そんな問題ないけど、はい、外貨の獲得、つまりまあ輸出産業として最高だった理由は、原料が国産の繭で、あとは機械製紙も国内で調達できて、輸出量も、これも、まあ、1位だったからっていうふうに答えればいいわけ。 だからまあもう東大とかだともう手を変え品を変え、もう製紙業が、日本の他の産業、輸入産業とかでずっと苦しんでた他の産業に与えた影響をつって、聞いてきたりするわけ。その時にだから全部まあいわゆるあれ輸入超過を全て解消するためにはこの、製紙業が一番これが重要だったんだよっていうこと。はい、そしたら、続いてその後紡績業に、入っていきたいけども、はい、紡績業に関しては今度またパワポのところの、今度は、綿産業っていうのを見ていくと、と、はい、そうすると、さっきの蚕の繭とは違って、原料は、これは、綿かね、まあふわふわしたあの綿、コットン、コットンね、まあ女の子だとコットンとか使ったりするからすぐにわかるけど、と、ちなみにこの綿花を栽培する産業のことをこれを綿作っていうんで、まあこれ論述がある生徒はこの綿作っていう産業はこれは後々、追加させるんでと、ですんでまあ後々自分で追加しといてと、まあ指示は出すから安心して、でその蚕の繭の状態だとこれふわふわしてる綿の状態だからと、これをね、ティッシュとかでね、まあウェットティッシュとかで表現するのは結構限界があるけど、はい、このふわふわしてる綿の状態の、はい、これをどうするか、これを、まあ、くるくる、ま、回して、くるくる回していって、そうするとこれを糸を紡ぐっていうんだけど、これで糸に加工することができるよね、これが、紡績業ってやつで、はい、右側のところ、はい、そこから紡績業によって作り出されていく糸が綿糸、これは君たちがおなじみの、やつですと、君たちがボタン落ちた時に、その時に玉止めはできる、ね、で、そう玉止めしたりする時に綿糸使ってるはずだよね。ここでキート使ってるやついたら逆にすごいしね。はい、で、はい、そこから、この紡績業に関しても、手作業から機械に変わっていくんだよっていうポイントを押さえりゃその下、はい、具体的に江戸時代の時には、これ全部鉄麦柄棒、紡績機械全部これ紡績業だから棒っていう字使ってるだけで、先生もしかして本当に方程式の組み合わせですか？はい。だからまず鉄麦から、そこからその後ガウンタッチが、第1回内閣官業博覧会の時に最高賞を受賞したのがガラボーで、と、ガラボーに関してはなんか左側に取っ手みたいのがついてるの分かる、うん、でこの取っ手をその後、これをあの回すと、そうすると上のところがガラガラガラガラガラガラガラ、音が鳴るからうるさいからガラボーって言われてそれだけと。そうなら受験生なぜかガラボーだけは覚えてるやついっぱいいるんだよね。で、その後いずれ、右側紡績機械、ちなみに今右側のやつはミュール紡績機って言われるやつなんだけど、もう外国製レベルだなこれはと、日本国内でこんなの作れる力ねえだろうなっていうのが分かると思うけど、機械に変わっていくと、で、そして一方と、綿糸に関しては、まあ先ほどまでこれ綿糸作っていくのが紡績業だよって言ったけど、先生かっこ綿紡績業って書いてあるのは何ですかと、正確に言うと紡績業っていっぱいあるの、例えば羊毛から作る紡績業もあるし、だから綿を作る紡績業だから綿紡績業って言ったりすることもあるから、まあ、でも紡績業って言われたら基本的にはこの綿糸を生産する綿紡績業のことだと思ってくれれば結構と、はい、でも糸の状態じゃこれ結局半製品に過ぎないから、これ海外に売るとしたら、今君たちが着てる、その綿織物の服とかに加工した方がいいよねと、だからそこから、はい、綿織物業でその後綿織ものに、その後加工していくんだけど、これは別名絶対に押さえておくように、上のところにカッコ綿布って書いてあるけど、これほんとね教科書マジあの何なんだろうね、綿織物って書いてある教科書もあれば綿布って書いてある教科書もあったり、あとは場所によって綿布が一方で綿織物がと、同じだから受験生の時それ普通分かんなくて、綿織物がここで伸びて綿布も伸びてきたな、なんだなんだって、同じです。はい、で、はい、その下のところで、その綿織物業も、やっぱり、これ絹織物業と全く同じ、つうかもともとは綿織物業から、まあ、手織り畑から力織機に変わっていっただけだけど、はい、動力に変わるだけねと、はい、それを、一番上の枠の上のところ極の確認、違う、パーポからテキストのところ戻っていくと、と、はい、まず、一番枠の上のところに一応産業の違いをまとめておいたけど、まず原料の綿花、綿花赤の蛍光ペン引いといて、この綿花を生産する産業を論述がある生徒は綿作っていうから、はい、 綿作っつって自分で追加しといてと。で、その綿がいわゆるコットンの綿の状態からその後糸に加工していくのが右側紡績業と。で、紡績業分かってなかったら赤の蛍光ペンで、その紡績業で、右側、木綿糸とか言われたりするけど、入試では綿糸と答えるように綿糸赤の蛍光ペンで、綿糸のまんまじゃ、結局半製品に過ぎないからその後布に加工していくのが綿織物業で赤の蛍光ペン、そこから綿織物別名綿布、これも全部赤の蛍光ペン、はい、それさえ分かってりゃまずだからこの、いわゆる製紙業か紡績業かの、違いとで原料と、あとはその生産されたものの違いあとは、絹織物業と綿織物業の、ところの違いそれを抑えてあとは、手工業から機械工業に変わるっていうポイントを抑えればそうすればあとはもうただの、もうあの方程式を組み合わせれば僕は、出来上がっていくからと。